聖書は11章23節以下を迎えました。見出しは、主の晩餐の聖典と書いてあります。はじめに、今日に至る文脈を少し辿っていきたいと思います。そもそものことの始めが11章の17節からになります。一段落読んでいきましょう。次のことを指示するにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが良い結果よりはむしろ悪い結果を招いているからです。まず第一に、あなた方が教会で集まる際、お互いの間に仲間割れがあると聞いています。私もある程度そういうことがあろうかと思います。あなた方の間で誰かが適格者かはっきりするためには、仲間争いも避けられないかもしれません。それでは一緒に集まっても主の晩餐を食べることにならないのです。なぜなら、食事の時各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば酔っている者もいるという始末だからです。あなた方には飲んだり食べたりする家がないのですか？それとも神の教会を見くびり貧しい人々に恥をかかせようというのですか？私はあなた方に何と言ったらよいのだろう。褒めることにしようか。この点では褒めるわけにはいきません。コリント教会、大きな問題を抱えていました。どの伝道者を支持するか。これをめぐって対立が起きていた。信徒の間に仲間割れがあったんです。互いに反目し合って、まるで派閥を作るようにして、お互いを受け入れることがなかった。で、当時の教会員は、日曜日の夕方に教会に集まりました。礼拝を捧げるんです。で、当時はまだ日曜日が休みの日ではありませんでした。働く日です。一日の仕事が終わって、日が暮れて、そして教会に集まった。教会と申しましても、専用の建物があったわけではありません。で、信徒仲間で大きな家に住んでいる。で、こういう人が自分の家を開放したんです。で、場所を提供しました。で、教会には先住の伝道者はまだおりません。パウロもそうですけれども、巡回伝道者って言います。伝道者がそれぞれの地域で、これを回って歩いたんです。で、教えを与え、そういうことをしてました。で、通常は伝道者がいないのが普通でした。で、当時の教会っていうのは、今日で言うと家庭集会みたいな感じです。で、それぞれの地域ごとにグループがあって、地域ごとの集団があって、で、その中で大きな家に住んでる人のうちに日曜日の夜集まったと。で、各グループのリーダーがいて、その人が中心になって礼拝をリードしたと。こんな感じでした。で、礼拝を捧げるわけです。リーダーの人がおそらく聖書の勧めを語るとか、それぞれに持ち場があって、で、礼拝を捧げると。で、この中で、礼拝の中で聖餐を行ったわけです。で、今日のような、まだ儀式化されたものではありませんでした。礼拝があって、賛美を歌ってお祈りがあって、聖書の言葉を聞いて勧めがあって、で、その中で、実際に食事をするんです。主の晩餐を繰り返すんですね。で、実際にパンを食べ、ワインを飲んで、要は会食のような儀式としてパンを食べるっていうんじゃなくて、文字通り礼拝の中で最後の晩餐として食事をしたわけです。で、この時はそれぞれの教会員、信徒がパンなりワインなり、あるいはお料理なり、で、これを持ち寄ったんですね。で、持ち寄ってこれを分け合って食べる、そういうことをしていたようです。ここまではいいんですけれども、ここから先トラブルが起こりました。 勝手に食べちゃう人がいたっていうんです。で、この人たちどんな人かっていうと、裕福な人たちであった。早く仕事を終えて、早く教会に来る人がいる。あるいはもうリタイアして、仕事は終わったと。悠々自適の人もいたと思います。で、パンもワインもお料理も持参して教会にやってくると。で、片や遅れてくる人たちがいたっていうんですね。で、彼らは経済的には貧しい人たちであったと。遅くまで働いて急いで教会にやってくる。で、この貧しい人たちの中にはいろんな人たちがいたと思います。働いて、遅くまで働いて、で、教会に急いでやってくる人もいたと。あるいはもう本当に貧しくて、食べるものを持ってくることができない。おそらくこんな人もいたんだと思います。で、いずれにしても、豊かな人、貧しい人、礼拝の席に預かって、食事が始まるわけです。で、この時に分けなかったんです。持ってる人は、たくさんのものを持ってきて、好きなものを持ってきて、食事が始まると、まあ自分で持ってきたものですから、自分の分をパクパクと食べてしまうと。で、遅れてきた人、パンを用意できない人がいた。あるいは、そもそも食べるものを自分で賄うことができない人も多分いたんだろうと思います。で、いずれにしても、持ってる人がいて持ってない人がいた。持ってる人は食べちゃう。まあ自分で持ってきたんだから文句は出ない。だけども、持ってくることができなかった人。時間がなくて買えなかったかもしれない。あるいは十分なものがそもそも用意できない人たちがいた。片一方ではお腹いっぱいになって酔っ払ってる人たちまでいる。片一方は食べるものがないと。こういう状況が発生してしまった。で、本来こう、生産っていうのは、捧げるっていうことが重要な要素になります。パンとかワインとか、持ってきたものを主に捧げるんです。で、それをみんなでシェアする、分配していく。で、これがルールです。で、ところがそれがなかったんです。そこでこんなことが起こってしまったと。自分が持ってきたものを食べて、お腹いっぱいになって、酔っ払って。で、何も持ってくることができない人は、お腹空いたまま。誠にこう、辛い現実が起こってしまった。で、パウロはこれを聞いたんです。で、そこで、語ります。それでは、一緒に集まっても、主の晩餐を食べることにはならないのです。なぜなら、食事の時、各自が勝手に自分の分を食べてしまい、空腹の者がいるかと思えば、酔ってる者もいるという始末だからです。礼拝を捧げて、その中で主の晩餐を記念して、食事をしている、聖餐を行っているわけです。けれども、ある人は満ち足りているし、ある人はお腹が減っている。パウロは、そんな聖餐式ないって言うんです。そんな主の晩餐ない。あなた方は礼拝をしているつもりでいるんだけど、それは礼拝とは言えない。ここまで言うんですね。ものすごく強い言葉です。教会が集まって礼拝を捧げ、聖餐を行っているんですが、使徒パウロは、そんなの礼拝じゃない。そんなの聖餐じゃない。ダメだ。まあ、言い方は配慮して、丁寧な言い方、気を使った言い方をしているんですが、そんなのはないぞと言ってるんですね。で、何がいけなかったのかと。配慮がないわけです。で、お互い不仲になって、心が通じてないし、もう関心も持ってないと。俺は俺、俺たちは俺たち、あんたらはあんたら、こんな調子になっちゃった。それは教会の姿じゃないって言うんですね。キリストの弟子たちのすることじゃないと。そんなんで、主の晩餐を共に感謝してると言えるかと。違うだろうと。これを言ってるんですね。で、本来、礼拝、それから、聖餐っていうのは、喜びの時です。 神様の前に出て礼拝を捧げる。そしてキリストのパンを分かち合う。これは幸いのことだし、喜びの時です。それがお互いの不和を引き立たせ、惨めさを起こしちゃってる。で、お腹空いた人は惨めさだけじゃないです。何のために教会来てんのかと。憤りさえ持ったと思います。で、パウロは、そんなことじゃいけないと。これを諭してるわけです。で、こういう文脈の中で、今日のところが始まっていきます。で、あなた方がやってること、それは違うぞと。で、今日の23節以下で、もう一度、主の晩餐っていうのはどういうことなのかと。で、これをキリストの言葉を紹介しながら教えていく。こういうところになります。23節以下読んでいきましょう。私があなた方に伝えたことは、私自身、主から受けたものです。すなわち、主イエスは、引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これは、あなた方のための私の体である。私の記念として、このように行いなさい、と言われました。また、食事の後で、杯も同じようにして、この杯は、私の血によって建てられる、新しい契約である。飲むたびに、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だから、あなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の死を告げ知らせるのです。で、最初にパウロは、私自身主から受けたものです。こう書いてあります。で、これは、教会の中の伝承を私も受け取った、こういう意味です。パウロのインスピレーションで感じ取ったっていうことではなくて、教会に伝えられていた福音の伝承。これを私、パウロも受け取った。こういう意味です。で、そして、最後の晩餐の時が述べられていきます。引き渡される夜。十字架につく前夜です。イエス様はパンを取って、感謝の祈りを捧げて、それを裂いたんだ。で、そして、これは、あなた方のために裂かれる私の体。で、ワインを取って、でこれは、この杯は私の血によって建てれる新しい契約であるとで。古い契約っていうのはモーセの律法を守ることです。モーセの律法を守ることによって、神と人との間に契りが結ばれていく。人は神の民となり、神は人々の神となっていく。これが古い契約です。で、これに代わって、キリストの血によって新しい契約が結ばれる。で、主イエスが人々の罪背き、重荷を担って十字架についた。で、これが新しい契約です。で、これを受け取るとき、信じるとき、人は新しく神の民、キリストの民になって救われていくんだ。こういうことですね。で、このようにして、主は聖餐を定めたと。で、勘どころ、最後の晩餐の出来事を述べていくわけですが、で最後にこう、全体をこう締めくくるっていうのか、ポイントになる言葉があります。でそれが、このパンを食べ、この杯を飲むごとに、主が来られる時まで、主の血を告げ知らせるのです。で重要なのは、主の死を告げ知らせる、この言葉です。主が来られる時までっていうのは、これは終末のことを言ってますから、要は世が終わるまでです。この世が終わって神の国に行くまで。私たちは、聖餐を行うことによって、主の死を告げ知らせるんだ。っていうんですね。でここが大事なことだし、わかりにくいところです。聖餐を行う、これは主の死を告げ知らせるんだ。何言ってるのか。聖餐のパンとブドウ酒、ワインは、キリストの体であり血です。つまり、十字架の上で裂かれるパンっていうのは、十字架の上につけられて、手足を釘打たれ、両脇腹を槍で突かれると。裂かれるパンはイエス様の体なんだっていうわけですね。これ、主ご自身が言ってることです。裂かれるパンは、十字架の上のキリストの体。そして、ワインは そこで流されたキリストの血潮だって言うんです。で、主の死を告げ知らせるっていうのは、キリストの死を告げ知らせるってこと。十字架を告げ知らせるってことです。で、十字架を告げ知らせるって何かっていうと、十字架の救いを告げ知らせるってことです。キリストは十字架の上で私たちの罪を許すために死んでいったんだと。もちろんこれは復活があるから死に意味が出てくるわけで。聖餐を行うってことは、十字架のキリストを知らせること。復活のキリストを知らせることなんだ。パウロはこのことを言うんですね。で、十字架のキリストが何で救いなのか。神様に対する私たちの罪、背き、不信仰。これを追ってくれたからです。で、罪っていうと、一般的に言うと具体的に悪いことを思い浮かべます。もちろんそれも罪です。何か取ったとか殴ったみたいな話になります。もちろんそれも罪なんですが、むしろここで言うことは、まあ、言ってみるとそういう実際的な悪いことっていうのは人でも裁けるわけです。物を取ったら窃盗罪、人を殴ったら傷害罪です。人でも裁ける。で、聖書で言う罪っていうのは、神と私の間、神と人間の間のことですから、言ってみるとこう、裁きようがないようなところがある。で、私たち、神様を信じたいんです。で、信じてます。で、同時に、いくら信じたってどうしようもないんじゃないか。こういう気持ちがあります。おそらく私たちは一生それを抱えていくんだと思います。神を求める心、そして神様にあまりにも冷淡になっていく心があります。キリストの十字架の許しっていうのは、そういう私たちを受け入れるってことです。神様に対して冷淡になる、背くとんでもないと。悔い改めて信仰熱心になりなさいと。そういうことじゃないです。神様を求める心、そして神様にとても冷たくなってしまう心を二つ持っている、合わせ持っている。そういう私たちを神様は承知して受け入れるんです。言葉で受け入れますよっていうんじゃなくて、キリストが十字架を押し方で受け入れる。許してくださる。信じる心と信じられないんだ。信じて何かいいことあんのか。これ人間の叫びです。神を信じたい。救われたい。だけど、トントン拍子に何かがうまくいくわけでもないし、特別なことが起こるわけでもないし、神様の前に行ってみると、人は叫びを上げて、生きている。キリストの十字架って、そういう叫びを引き受けたんです。だから血が流れたんです。キリストが受けた苦、私たちの怒りの叫びです。神はどこにいるのか？どこにいるんだ？この心が、この叫びが十字架の釘です。キリストはそれを引き受けて、なお叫ぶ私を、あなたを愛する。これが十字架です。だから十字架は救いなんです。で、パウロは、聖餐を行うっていうのは、この十字架のキリストを覚えることなんだ。この救いに預かること、この救いをいただくことだし、この救いを世に示すことなんだ。イエス様の十字架の死、愛と許し、そして今キリストは生きて働いている。このことを示すこと、このことをいただくことだし、示すことが聖餐なんだ。これを言うんです。だから、主が来られる時に至るまで、世が続く限り、キリストを伝える、福音を伝えると。 これが生産なんだっていうことを言うわけです。様々な現実を抱えて私たちそれぞれの日常を生きています。申し上げましたような辛い気持ちを抱える日がある。反対にハッピーな日がいくらもあります。非常にこう充実した日々、人間関係幸いで学ぶこと多くて楽しむことがあって幸いに日が過ぎていく、それ自体喜ばしいことです。けれども同時にそんな時、いつかキリストを忘れていくってことがあります。信じることに産みつかれる日があると、あるいは充実した日々の中でキリストを忘れることがある。でそんな時に第一主日が巡ってきます。教会で聖餐が行われる。でこの時覚えたいのは、今日の聖餐というのは儀式化して行われているんですけれども、聖餐っていうのはいわゆるお儀式じゃないんです。今儀式としてやってるんですけれども、本来お儀式ではない。で今日読んでるところでもう一つ注目したいのが、この記念っていう言葉です。私の記念としてこのように行いなさいと、パンについてもワインについても記念として行いなさいってことが繰り返されています。で、この記念っていう言葉が大事です。で、日本語で記念っていうと、昔起きたことを忘れないために何事かをすること。これが記念になると思います。記念会とか記念品とか、堂々建てるとか記念碑建てるとか。で、ところが聖書でいう記念っていうのはそういう意味ではないんですね。で、ここら辺が分かりにくくなります。で聖書でいう記念っていうのは本来想起、思い出すっていう言葉です。私を思い出すためにこれを行えと。でまだ先があって、ただ心の中でイエス様のことを思い出しましょうっていうことではなくて、キリストを思い出しつつ聖餐を行うとき、過去のことが現在化するって考えるんです。ただ心の中で思い出すだけだと忍ぶってことになっちゃいます。もう終わってるんだけど思い出してかつてのことを忍ぶ、そういうことじゃないんです。キリストを思い出して聖餐を行うとき、あの日の聖餐が現在化するんです。今のこととして行われていくんです。わかりやすいのはクリスマスです。あと1ヶ月するとクリスマス来ます。主イエス、イエスキリストが世に降誕した。これは2000年前に起こったことです。けれども私たちは2000年前のことを祝っているのではなくて、クリスマスが来るたんびに2000年前すでに生まれて復活を遂げたキリストです。けれどもクリスマスを祝うっていうのはまさに神の子の降誕、救い主が私たちのところに来てくれたんだと。でクリスマスを祝うたんびにこのことを繰り返しているわけです。だから感動するし、嬉しいし、クリスマスの祝いが生きたものになります。ただ忍んで2000年前に起こりましたよねと。このことを忍ぶ会だったら力ないです。そうじゃなくて、あの日の出来事がアドベントからクリスマスへ、その祝いをする中で繰り返されてきますね。で聖餐もまさにそうなんです。教会で礼拝で聖餐を行う最後の晩餐のあの時が繰り返されるんです。なんかもう一生懸命信じてるんだけどどうしようもなくなっちゃって、言葉は乱暴ですけど信じるのがめんどくさいみたいな思いになって教会に来ることがあります。私はありました。そういう中で第一手術にが巡ってきますと、私の手の中にパンがあるんですね。取って食べようって言うから取るんです。私の中にパンがある、このパンって何だろうか。まさにあの日です。イエス・キリストが十字架につく前の晩です。どん詰まりのところで あと数時間で十字架に着く。それをイエス様は知っています。弟子たちみんな知らないんです。過ぎ越しの食事でしたから、お祭りの食事をしている。その中でイエス様はどうしたわけか、姿勢を改めてパンを裂き始めた。これはあなた方のために裂かれる私の体だ。なんか切羽詰まった表情で妙なこと言ってる。弟子たち多分こんな理解です。シエスはギリギリのところで、これはこれから私が十字架につくと、あなた方の救いのために私は身を裂く、それを覚えるために、それを自分のものにするために、これから先パンを裂いて食べろ、私を覚えるために、救いを覚えるためにパンを裂いて食べ続けろ、このように命じて弟子たちに与えたんです。これは私の体だ。十字架につく私の体だ。あなたのためだ。受け取れ。食べろ。そして生きろ。この思いでパンを裂いた。で、聖餐式の日に私がパンを取る、私のこの手の中にキリストのパンがあるんです。これ普通のことじゃないです。これ普通のことだと思っちゃいけないんです。これが恵みなんです。まさに私が、あなたが、あの日の食卓にいるんです。隣にペトロがおり、パウロが、ヨハネがおり、ヤコブがおり、あの最後の晩餐です。あの席に私もいるし、あなたもいるんです。文字通りにそうです。そして、キリストはあの日と同じように、ペトロに、ヨハネに、与えたように、このパンを取って食べろ。これはあなたのために裂かれる私の体だ。取って飲め。これがあなたのために流される私の血だ。私を食べてあなたは生きろ。キリストのパンを食べるっていうのはイエス様と一つになることです。キリストを食べるんですから。イエス様と私は結ばれるんです。パンを食べることに。イエスと私が結ばれてどうなるのかっていうと、私は神のものになるんです。これが救いです。世の中に辛いこと、険しいこと、いっぱいある。死ぬまであるんだと思います、私たちは。だけど、私は、あなたは一人じゃない。なぜか、キリストが共にいる。それは、キリストと一つになって、キリストに養われて、神の手の中に生きてるんです。これが信仰を持つということ。これが聖餐をいただくってことです。キリストの弟子になるってことです。どうしようもない思いを抱えて教会に来ることがあります。信仰さえも面倒くさく思う。もっといや、鬱陶しく思うことがあるんです。けれどもその中で、キリストはそういう私たちに、取って食べよ。生産を与え続ける。私たち食べ続けるんです。そして何度も何度も繰り返して、キリストと共に、神の愛の中に帰っていくんです。これが信仰の暮らしだし、神様の手の中にいること、キリストのパンが与えられていること、これが恵みの救いです。パウロは、これを思い出せって言うんです。お腹が空いてる人がいて、満ち足りてる人がいる。お腹の空いてる人たちに意地悪してるんじゃないんです。お腹を空かせてる人が関係ない人。だから、平気でいられるんです。パウロは、そんな教会あるかと。そんなキリストの弟子がいるかと。そうじゃない。私たちの主はキリストだと。私たちを救うために主は十字架についた。あなたも生かされ、彼も生かされている。その間でキリストのパンが分かち合われないはずがないだろうと。これを言ってるんですね。で、最後にパウロが言いたいのは、このままだと教会が、コリント教会が崩れていく。こういう危機感の中でこれ語っています。それはそうです。教会の中でキリストが失われているんですから、 もう教会共同体、信仰共同体が壊れかけてるんです。で、今日最後に私たちが覚えたいのは、聖餐って自動的なもんじゃないです。聖餐をいただき、それに応えていくのは私たちです。言ってみると、聖餐を担っていくって言っていいと思います。聖餐を担い、教会を形作っているのは私たちです。私たちがキリストの言葉に応えてパンを取るんです。食べるんです。神の愛の手の中に帰ってそこに立つんです。で、この時、隣人を無視するなんてことは起こりません。パンを食べて、キリストと共に神の手の中に立つ。私たちが立っていく。その中で、教会共同体ができていく。で、この教会共同体が、信仰共同体が、世に福音を示していくんです。私たち最初から教会にいたわけではない。最初から信仰があったわけではない。福音の言葉を聞き、どっかで決断して洗礼を受けたんです。教会がなくなったら、その恵みがなくなってしまう。私たちが、福音をいただいた私たちが、福音を担っている。教会を担っているんです。パウロは、このことを覚えて、主のパンを一緒にいただこう。このことを、今日改めて、私たちに伝えているんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主キリストが十字架にお付きになりました。そこで、自らの体を裂いて、私たちの救いを成し遂げられました。皆をあがめて感謝します。どうか、キリストの体、キリストの血潮である聖餐を尊くいただくことができますように。これによって、キリストと結ばれ、主よ、神ならあなたの愛の中で生きる私たちとさせてください。この私たちは、教会を担う者たちです。どうか主よ、信仰の心を一つにし、互いに愛し合い使い合って、教会を立て上げ、世に福音をはっきりと示し続けることができますように。どうか私たちに、恵みの力を与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。